主なる神様がご自身の選びの民であるイスラエルに実会党の戒めを授与されたということを見てまいりました。そして一つ一つの戒めについても確かめてまいりました。実会は愛の言葉、命の言葉であります。これらの言葉を守り行うなら、あなた方をエジプトの国、奴隷の家から救い出した私はあなた方と共にあり、あなた方を命の道に導く、主なる神はそのように仰せになったわけです。神様はイスラエルを愛されました。実会をお授けになったことが、神様がイスラエルを愛しておられることの証であります。イスラエルの側も神様を愛することが求められたわけです。イスラエルの民の主なる神への愛は漠然とした仕方ではなく、具体的な仕方で表されることになります。つまり実会の一つ一つの戒めを守り行うことによって、イスラエルは神への愛を表すわけです。これが契約の関係です。先週確かめましたが、神は神の山でイスラエルとの間に契約を結ばれました。シナイ契約と呼ばれる契約です。しかし驚くべきことが起こるのです。31章18節、主はシナイ山でモーセと語り終えられた時、二枚の掟の板、すなわち神の指で記された石の板をモーセにお授けになった。神様はシナイ山で民の代表者であるモーセと語り合われ、そしてモーセに2枚の掟の板、すなわち神の指で記された石の板を、その掟の記された石の板をモーセにお授けになります。つまりモーセはこの時、神の御手から実会の刻まれた2枚の石の板をいただくために神の山に出かけておりまして、つまり民のもとを離れていたということであります。イスラエルの民はモーセの帰りを待っていました。けれどもなかなか帰ってきません。モーセの帰りを待ちきれなかった民はどうしたかというと、お読みいただいた一節以下に記されていました。彼らはアロン、モーセの兄で祭司の務めを担っていたアロンのもとに集まり、そして、金の指輪を、耳輪を外し、その耳輪を集めて、その耳輪を加工して若い雌牛、お牛の像、鋳像を作ります。そしてイスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと言って祭壇を築き、祭りを行い、和解の捧げ物を捧げ、座って飲み食いし、立っては戯れたわけです。7節8節もお読みします。主はモーセに仰せになった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導き上った民は堕落し、早くも私が命じた道からそれて若いお牛の鋳像を作り、それにひれ伏し生贄を捧げて、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った神々だと叫んでいる。山を降りてイスラエルの民のもとに戻り、このおぞましい光景を目の当たりにしたモーセは、憤りのあまり神からいただいた2枚の石の板を砕きます。そして後日再授与していただくということになるわけです。ともあれ、これがイスラエルの民がモーセの留守中にしていたことであります。あな 方には私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。このように命じられていた民が偶像を刻んでそれにひれ伏していたわけです。このようにしてイスラエルは彼らをエジプトの国奴隷の家から贖い出してくださった方、海の水を二つに開いて彼らの命を救ってくださった方。昼は火の柱、夜は火の柱を持って荒れ野のただ中で彼らの旅路を導いてくださった方。天からのマナを持って日々彼らの命を養ってくださった方を捨てたわけです。二つのことを見ておきたいと思います。一つは、十戒はまさにイスラエルのために授与されたのだということであります。イスラエルは神の選びの民である、特別な民である。だから他の民とは違って、主なる神を知らない諸々の民とは違って間違いを犯すことはない、そう考えるとすればそれは誤解であるということです。選びの民ではあるけれども、イスラエルもアダムの末であります。罪を宿している、誘惑や試練にもさらされるわけです。だからこそイスラエルには神の戒めが必要であった。いな、真に神の選びの民として生き抜くことのために、この民のためにこそ十戒は与えられなければならなかったということであります。もう一つのことは、このイスラエルの姿が示しているのは、神礼拝において言葉が欠落するときにその礼拝がどのようなものになるのかということです。礼拝は霊的な営みです。しかしヨハネの手紙1、4章1節にこのようにあります。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。この御言葉は現代の教会においても問われている御言葉であると思います。神からの霊であるかどうか、聖霊の働きによることであるのかどうか、このことはその霊が言葉を伴っているかどうかということで測られるのです。偶像の神々を拝むそうした礼拝の場合には、言葉を伴わない霊の働きが求められることが顕著です。なぜなら偶像の神々は言葉を持たないからです。偶像は言葉を語ることができないからです。しかし主なる誠の神は私たちに言葉による啓示、すなわち旧新約66巻の聖書を与え、言葉を持って語りかけてくださるわけです。この66巻の聖書の著者は聖霊です。聖霊は御言葉を用いて救いの御業を成していかれます。ですから言葉を持たない霊の働きなどはありえないということです。それらの霊が神からのものかどうかを試す、その計りは神の言葉です。聖霊はイエス・キリストの霊です。イエス・キリストはロゴス、言葉なる方です。そしてキリストの霊はキリストの言葉と共に働かれるお方です。祈ります。主なる神様、あなたはイエス・キリストを通して霊と真理をもってあなたを崇める術を明瞭な仕方で教え示してくださっています。私たちの礼拝を誠に霊と真理をもって捧げられる礼拝として整え、また導いてくださり、そのことを通して私たちの命を健やかな仕方で 生かし養ってください。主の御名によって祈ります。アーメン。